愛を求めて人間の幸せを願ったメルジーヌ。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。よ、久しぶりじゃねえか。そしてメリークリスマスですね。日本では12月24日のことをクリスマスイブなんていう風に言いますが、これって合ってるんでしょうか？はい、これはね、半分合ってますね。クリスマスの前日という意味でクリスマスイブ使う分には実は間違っています。クリスマスイブのイブというのは前日という意味ではなくて、イブニングの、午後のイーブンから来ているものなので、正しくはクリスマスの夜というのがクリスマスイブです。ただ12月24日はクリスマスイブです。昔は1日の始まりが夜だったんですね。なので12月24日の日没から12月25日の日没までをクリスマスイブと言います。だから12月24日はクリスマスイブであってはいるんですけども、クリスマスの前日ではないということです。はい、何か買いましたか？クリスマスプレゼント、ワンダはね、買ったよ。銀座でキラキラしたものを買いました。でもね、一回落としちゃったからもう一個買った。ワンタンは1年間頑張ったので、ムーミンさんのぬいぐるみを買いました。なんとね、首にね、キラキラした星をつけてるんですよ。はい、やったぜ、嬉しい。ワンタンはぬいぐるみちょこちょこ買ってるんだけど、一気に買わないで、いいことがあったら一個ずつ買って、まあもう40個くらいあるんだけど。いいね、いいことたくさんあって。なんだけど、今年はワンタン頑張ったからっていうことで自分用に買いました。もう一個欲しいのがあるかな。早くいいことがあればいいなと思ってます。はい、ということで12月24日今日お届けをするのは衣類婚姻団の話です。はい、以前に衣類婚姻団、これ面白いからまた別で収録開けますねと言うだけ言って勝手に休んでたわけではございますが、今日12月24日は衣類婚姻団、愛を求めて人間の幸せを願ったメルジーヌのお話をしていけたらと思っております。少し時間が空いたので、まあ、最初の方はね、久しぶりにミルナのタブーのお話をと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、世界にあるミルナのタブー。そして2つ目、衣類婚姻団の起源メルジーヌ。そして最後3つ目、結末の違う世界の衣類婚姻団。はい、ということでまず1つ目、世界にあるミルナのタブー。はい、今日お話をするのは衣類婚姻団のお話ではありますが、まあ、セットで押さえておかないといけないのがミルナのタブー。はい、ミルナのタブーとは、何かをしているところを見てはいけないという禁止が課せられたにもかかわらず、それを破ってしまったために悲劇が起きてしまうっていうのが、まあ、ミルナのタブーっていうなんか物語のテンプレートみたいなものがあります。そしてこのミルナのタブーは衣類婚姻団の物語の中でよく出てきます。衣類のものと結婚した人間がミルナのタブーを犯し、衣類のものの本当の姿を見てしまい、それが原因で離別してしまう、はい、ということです。で、まあ、多くの場合は女性が見られてはいけない側、男性がタブーを犯す側であります。で、今日お話をするのはフランスの伝説に登場するメルジーヌからメルシナ型の衣類婚姻団のお話を紹介していきましょう。今日の2つ目、衣類婚姻団の起源メルジーヌ。はい、メルジーヌというのは水の精霊と言われています。上半身は中世の衣装をまとった美女で、下半身は蛇、そして背中にはドラゴンの翼が生えています。竜の精霊またはマーメイド伝説に結びつけられることがあります。で、フランスでは14世紀より前からメリサンドという名前で民話にも登場してきました。で、このメルジーヌ一体何者なのかというと、ウィーヴィルやセイレーンといった怪物と考えられてました。まあ、その仲間だよというふうに考えられてました。ウィーヴィルというのはフランスに伝わるドラゴン、そしてセイレーンというのはギリシャ神話に登場する海の怪物。セイレーンは、上半身が人間の女性で、下半身は鳥の姿ではありますが、後期てか、まあ、今の浸透されてるのは魚の姿ですね。セイレーンは美しい歌声で、航海中の人を惑わし、遭難やナンパに合わせる、そんな怪物です。 はい。ワンタンね、知らなかったな、メルジーヌ。まあ、もともと西洋文化あんまり詳しくないので知らなかったんですけど、セイレーンはね、馴染みがあるかなというところです。で、まあ、このメルジーヌのお話っていうのが様々あるんですけども、まあ、最も有名なメルジーヌ物語を紹介していきます。昔々、泉の精霊プレッシナと、スコットランドのオルバニー王エリナスという夫婦がいました。そして二人の間に子供ができます。しかし、父親、エリナスは、禁忌とされていた母の魔妖精の出産を見てしまいます。それにより二人の間の三人の娘、メルジーヌ、メリオール、プラティナは妖精の国に飛ばされてしまいました。そしてそのことで三姉妹は父親に対して復讐心を募らせ、ついに15歳頃洞窟に幽閉してしまいます。しかし父を愛する母はそんな三姉妹に呪いをかけました。それは週に1日だけ腰から下が蛇の姿になるというものです。そしてもしその変身した姿を誰かに見られた場合は、永久に下半身が蛇、翼を持った姿になってしまう。そんな呪いをかけました。まあ、ただね、週の1日だけなので、それ以外は人間の姿をしていたメルジーヌはついにレイモンという男性と恋に落ちました。そしてメルジーヌは言います。毎週土曜日は自分の姿を決して見ないでください。そしてその制約を交わした上で結婚しました。メルジーヌが嫁いだことによって富をもたらし、また10人の子供を設け、そしてお城を建てたところ、ついにレイモンは気になってしまい、沐浴中のメルジーヌの正体を見てしまいました。そこにあったのは、上半身は人間、下半身は巨大な蛇の姿をしています。制約を破られたため、メルジーヌは竜の姿になって城を飛び出していってしまいました。はい、まあ、この飛び出したっていう部分は文献によって様々で、飛び出さざるを得なかっただったりとか、追いやられてしまったなどなどがあります。しかしこのメルジーヌ、とてもとても愛情深い方でした。子供たちを城に置いていってしまったんですけども、こっそりお世話をしていたりとか、あとはお世話になった方が亡くなった時に、まあ、こっそり会いに行ったりとかしていたそうです。そんなメルジーヌの子供たちの多くは化け物の性質を持っていました。しかしその中に問題なく生まれた二人というのは後のフランス君主になったとも言われています。紹介していきましょう。ユリアン、これは後に、キプロスの王になった。ウード、外見と顔が炎のように燃えてるように見える。ギー、後にアルメニアの王になった。アントワーヌ、片方に獅子の足が生えている。ルノー、一つ目。ジョフロは大きな牙が一本ある。フロモン、鼻の上に毛で覆われた穴がある。オリブル、三つ目。はい、などなどがありました。はい、で、まあ、今日お話をしたのは正体が見破られて城から飛び出していったということではあるんですけども、様々な派生があって、例えばキスによって呪いが解けるっていうものなどがあります。またはですね、メルジーヌのことを、まあ、悪いイメージで伝わってる場合と、あとは、まあ、その後のフランスの君主の母っていうようなものだったりとか、あとは富と子宝をもたらすっていうようないいイメージで伝わってるものなどもありました。そしてこのメルジーヌ、水の妖精、水妖などと言われているもので、後の人魚伝説と結びついたり、または衣類婚姻譚の起源と言われるようにもなりました。で、日本にあるメルジーヌのメルシナ型の衣類婚姻譚の物語で言うと、有名なものは鶴の恩返し、あとは雪女、あと浦島太郎かな?もあるというふうに出てきました。はい、ということで、まあ、あまり頭のよろしくないワンタンにとっては、こうした物語がとてもとても不思議でなりません。どうしてヨーロッパの方にそういうメルジーヌの物語があって、それによく似たものが日本にあるのか、とか、なんでなんだろうね。ワンタンの話って、物語の起源だったりとか、どこで生まれた物語かとか、同じこと言ってるな。そういうのを調べることはあるんだけど、どうやって伝わってきたかっていうようなお話をあまりする機会がないので、ちょっとね、そういった着眼点で今後探してみても面白いかななんていうふうにも思いました。はい、そして今日の最後三つ目、結末の違う世界の衣類婚姻譚。はい、日本最古の衣類婚姻譚は古事記にあるらしい。古事記のどれのお話のことを指してんだろう。はい、ということでありますが、ですね、世界中にある衣類婚姻譚がモチーフになった物語というのをいくつか紹介しましょう。で、まあ、これはね、もう男性が衣類側、女性が衣類側、どちらも出てきます。例えばディズニー、はい、今年話題になりました人魚姫、他には 美女と野獣、あとこの間金曜ロードショーでもあったかな、カエルの王様など、そしてジブリ、千と千尋の神隠し、あとポニョですね。あとは、まあ、白蛇伝だったりとか、狼子供の雨と雪だったりとか、多いよね、衣類婚姻探の話って。みんなやっぱそこに魅力があるのかな、やたら多い。あ、それか、困難のある愛を描くためにはこの衣類という壁というか障害が必要になってくるのかな、どうなんだろう。そして興味深いものがありました。大塚新一著、河合駿物語を生きるの中に世界中の衣類婚姻探の物語の結末の違いがありました。西洋、人間の姿になり結婚。日本、動物だと判明した場合殺される、または立ち去る。そして自然民族、イヌイットだったりパプアニューギニアだったりというのは人間と動物がそのままの姿で結婚するというような違いもあるそうです。まあ確かになんとなくそうだなと思いました。もうちょっとね、この現代になるとそうとは限らないっていうことがたくさんあるんですけども、まあ確かに今紹介したものもおよそそんな感じですね。はい、ということで今日は衣類婚姻探のお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。本当にね、衣類婚姻探の話ってたくさんある。みんな好きなのか、んーで、みんなは衣類婚姻探が好きなのかな、それともなんだろう、愛の障害が好きなのかな、どっちなんだろう。はい、ということで、まあ、他にもですね、いろんな物語があるようなので、またそちらの方も調べていくかもしれません。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみ、もいもい。身の丈に合わない店に入ると恥をかく。はい、おやすみ、もいてなワンタンがぽいぽいぽいこと言いたい子です。で、こぼ、あ、いかねえが、え、ん、ぽいぽいぽいことしか言えないコーナーです。久しぶりに言うとね、気合が空回り。あのね、昨日ご飯食べに行って、で、銀座で焼き鳥のお店入って、で、メニューに値段が書いてなくて、と思って、もう場所も結構いいとこだったから、やばいかもしれないと思って、もう怒られるかもと思って、緊張しながらカウンターでね、でも一品一品さ、その場で焼いてその場で出してくれるみたいな、めちゃめちゃ美味しかったんだけど、やっぱちょっとね、ドキドキして、大丈夫かなみたいな。はい、5万とかって言われたらどうしようと思って、めっちゃドキドキしてたんですけども、いや、本当に美味しかったです。で、そこで、ワンタンビール飲めないから、だから、ハイボール飲もうと思って、で、ハイボールのウイスキーの種類が3個しかなくて、1個が、まあ、おなじみ、山崎。そしてもう1個が、白州。そしてもう1個が、デュワーズの12年って書いてあって、あ、どれが安いかわかんないの、飲まないもんって、ブラックリンカーはどこって。で、緊張して、でも、なんか山崎って高いイメージあると思って、で、デュアーズは好きだけど、12年って、何12年ってと思って、もう真ん中に書いてるから、白州にしようと思って、それで、白州のウイスキーでって言って、はい、飲み方どうしますかって言われて、ワンタンは自分の中では、白州でハイボールでお願いしますっていうつもりだったんですけど、白州のウイスキーで、かわいそうに。はい、まあ、とても貴重な経験だったと思います。でもやっぱ、ちょっと身の丈に合わないところに行くと、やっぱめっちゃ緊張するなと改めて思いました。はい、ということで、年末になるとワンタンはよく体調を崩します。気が緩むとね、すぐ体調を崩すんで、ちょっとキリッとしながら最後まで駆け抜けようと思ってるところです。はい、ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。